声の広報岩出、平成23年4月、第61号、発行、岩出市役所市長公室、制作、朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。第2次岩出市長期総合計画について、住宅用火災警報器は設置されましたか？粗大ごみ収集について、人権作文入選作品、その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず、表紙には、第2次岩出市長期総合計画を策定しましたの文字とともに、紀の川左岸から見た岩出の町の写真が載せられています。東北地方太平洋沖地震により、被災された方々に対して心よりご冥福とお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。被災地に対する支援として、3月12日に那賀消防組合から救助工作車1台、救急車1台、支援車1台、消防職員12名が緊急消防援助隊として出動しています。岩出市も国、県など関係機関からの要請に対して積極的に支援してまいります。また、3月15日から市役所をはじめとする市内公共施設に義援金箱を設置しています。市内で集まった義援金については、和歌山県などを通じて被災地に届けます。皆様方のご協力、ご支援をお願い申し上げます。義援金箱設置施設は、市役所1階福祉課、市役所2階市長公室、総合保健福祉センター、各地区公民館8カ所、岩出図書館、駅前ライブラリー、総合体育館、民族資料館の15カ所です。詳しいお問い合わせは、岩出市役所、電話、62-2141 福祉課、または社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。
第2次岩出市長期総合計画を策定しました。総合計画とは、岩出市のまちづくりにおける最上位の計画であり、まちづくりの指針として岩出市が策定する各種計画や施策の基礎となり、基本構想と基本計画から構成されます。また、基本計画の各種施策の実施については、実施計画を策定し、事業の運用管理を行います。この総合計画の策定にあたっては、市政懇談会、まちづくりアンケート、総合計画素案のパブリックコメントの募集などから意見を取り入れるとともに、学識経験者や各種団体などから参加していただいた委員から構成する岩出市長期総合計画審議会において審議いただいた後、地方自治法に基づく議会議決をいただき策定しました。計画期間、基本構想は平成23年度から平成32年度までのおおむね10年間の計画です。基本計画は平成23年度から平成27年度までのおおむね5年間の計画です。実施計画は平成23年度からの3カ年計画で、毎年度見直しを行います。町の将来像、市民の一人一人が住んでよかったと思える、市民の立場、目線での温かな町づくり、市民が参加する開かれた町づくり、公正、平等で信頼される町づくりをテーマに、市民、地域との対話と協調のもと、町づくりを進めていくことを、岩出市の町づくりの理念として、町の将来像を次の通り定めます。町の将来像、活力あふれる町、触れ合いの町、緑豊かな住環境と歴史文化香る健康都市、岩出。まちづくりの4つの大綱です。1、 住んでよかったと思える街づくり、市の風格ある街をつくる、都市空間を創造します。生活基盤の安定した街をつくる、道路や上下水道など生活基盤を整備します。ゆとりと安らぎのある街をつくる、公園の整備や緑化を進めます。環境を守る街をつくる、環境保全やゴミの削減、リサイクルなどに取り組みます。輝きのある街をつくる、地域資源を生かした観光振興を進めます。2. 安全で安心して暮らせる街づくり、安全・安心の街をつくる、防災・消防・交通安全などの安全で安心できる街づくりを進めます。にぎわいのある街をつくる、農林業、商工業、サービス業など産業の振興に取り組みます。共に支え合う街をつくる、地域コミュニティの強化とボランティア団体との連携に努めます。 3. 笑顔あふれる街づくり、心豊かな人が育つ街をつくる、学校教育の充実と青少年の健全育成に取り組みます。障害学習できる街をつくる、誰もが参加できる障害学習の充実に取り組みます。歴史を守り文化を育む街をつくる、文化遺産と伝統文化の保全に取り組みます。多様な人が交流する街をつくる、国際化への教育の充実と国際交流を進めます。人権が尊重される街をつくる、市民一人一人の人権が尊重される人権施策を進めます。 4. 元気で健康な街づくり、生き生きと健康に暮らせる街をつくる、保険・医療サービスと国保・年金を充実します。充実して暮らせる街をつくる、高齢者福祉を充実します。自立と社会参画の街をつくる、障害者福祉を充実します。産み育てることのできる街をつくる、乳幼児福祉を充実します。人に優しい街をつくる、誰もが安心して生活が送れる福祉の街をつくります。将来人口については、和歌山県内で最も若い町である岩出市においても人口減少時代の波に逆らうことはできませんが、子育て支援などの少子化対策や地域産業の振興、優良企業の誘致などの雇用対策に取り組むことにより、岩出市の将来人口を次の通りとします。平成32年度将来人口5万5千人。岩出市市政要覧第二次長期総合計画概要版を広報4月号と一緒に配布しておりますのでご覧ください。以上のお問い合わせは電話 62-2141 市長公室企画調整係へどうぞ。なお、第二次岩出市長期総合計画は市役所市長公室、岩出図書館、駅前ライブラリー、各地区公民館において閲覧できます。また市のウェブサイトの市長公室のページからも閲覧できます。アドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/です。第二次岩出市長期総合計画についてでした。
住宅用火災警報器は設置されましたか？設置期限が迫っています。5月31日までに設置してください。全国の住宅火災による死者は平成15年以降毎年1000人を超えています。住宅火災による死者を減らすことを目的に、平成16年の消防法の一部改正により、戸建て住宅や共同住宅などすべての住宅において住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。新築住宅は平成18年6月から、 既存住宅は今年の5月31日までに火災警報器を設置しなければなりません。最大の死因は逃げ遅れ。平成21年に全国で発生した住宅火災による死者の死亡原因は逃げ遅れが最も多く、全体の6割を占めています。逃げ遅れの主な原因は火災発見の遅れであり、住宅火災の死者を時間帯別に見ると、特に午後10時から翌朝6時までの睡眠時間帯に多く見られます。平成21年の住宅火災による死亡原因の割合は次のようになっています。住宅火災による死者1023人のうち、逃げ遅れ603人、58.9%、着衣着火54人、5.3%、出火後再侵入24人、2.4%、その他342人、33.4% です。どこで買えるの？住宅用火災警報器はホームセンターや家電量販店などで購入することができます。価格は機能により異なりますが、安いものでは2000円から3000円くらいで販売されています。住宅用火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。購入の目安として、NS マークがついているものを選びましょう。NS マークは、六角形の中にローマ字で NS と大きく書かれ、下に日本消防検定協会と書かれています。どこに設置したらいいの？住宅用火災警報器は原則として、寝室と寝室がある階の階段には必ず設置しなければなりません。住宅用火災警報器には、煙を感知する煙式のものと、熱を感知する熱式のものとがありますが、消防法で設置が義務付けられているのは煙式のものです。熱式は台所など、火災以外の煙で警報を発する恐れがある場合に設置してください。ただし台所は設置義務はありません。また、出火した部屋以外の住宅用火災警報器に連動して火災を知らせるタイプもあります。住宅用火災警報器は、日常の喫煙で作動するようなことはありませんが、直接煙をかけるようなことがあれば、誤作動の原因となりますので注意しましょう。また、台所など大量の湯気や煙が出る恐れのある場所に設置する場合は、熱式の住宅用火災警報器を使用しましょう。定期点検を忘れずに。テストボタンを押したらきちんと警報器が鳴るか、感知部が汚れていないかなど、1ヶ月に1度は定期点検を行いましょう。相談とお問い合わせは、長消防組合消防本部予防課、電話 61-1794 へどうぞ。また、悪質な訪問販売にご注意ください。不適正な価格による販売を行う業者に注意してください。消防職員や市役所職員が住宅用火災警報器を直接販売することはありません。万が一被害に遭ってしまったら、クーリングオフ制度を利用してください。ご相談は、岩出市役所、電話 62-2141、消費生活相談担当、または和歌山県消費生活センター、電話 073-433-1551 へどうぞ。住宅用火災警報器についてでした。
ニュース岩で副市長退任のご挨拶、仲間へ厚み。春壇の功、市民の皆様方にはますますご清聴のこととお喜び申し上げます。私こと去る2月28日の任期満了をもちまして岩出市副市長を退任いたしました。在職中は皆様方の温かいご支援ご厚情に支えられ職務を遂行することができましたことに対し心から厚くお礼申し上げます。今後とも岩出市が活力あふれる町、ふれあいの町として ますますのご発展を遂げられますようご祈念いたしまして、退任のご挨拶といたします。平成23年の区自治会長会会長、地区会長および防犯自治会役員が決まりました。継承は略させていただきます。区自治会長会会長、上岩出地区水田明義、岩出地区辻正人、山崎地区内越進、根頃地区与田努。防犯自治会会長、上岩出地区水田明義、副会長岩出地区辻正人、副会長山崎地区内越進、副会長根頃地区与田努。防犯自治会理事富永健二、里村おみしげ、二越康平、前田和義。防犯自治会幹事宮本正幸、梅田金次。以上の方々です。表彰と新任委員委嘱についてお知らせします。教育功労元公立小学校長土岐博道さんが高齢者叙勲瑞宝総功章を受章されました。おめでとうございます。原区の家原守さんが新たに法務大臣から人権擁護委員として委嘱されました。4月1日から岩出市巡回バスのコースを見直します。東巡回コース、大町南停留所を新設します。西巡回コース、鷺の瀬公園停留所を新設します。西巡回コース、JR 岩出駅までルートを延長します。中央巡回コース、停留所の名称変更があります。旧中黒団地停留所は新しく中黒北停留所とします。巡回バスのコースは紀の川コミュニティバスなどへの接続についても考慮したものとなっております。新しい時刻表につきましては広報4月号と一緒に全戸配布いたしております。お出かけの際はぜひ巡回バスをご利用ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 地域公共交通協議会事務局までどうぞ。
児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当などの手当額が改定されます。改定額など詳しいことは市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係、障害福祉係までお問い合わせください。
小中学校就学援助制度についてお知らせします。経済的理由によりお子様の小中学校への就学がお困りの保護者の方に学用品購入などの必要な費用の一部を援助します。次のいずれかに該当し就学援助を希望される保護者の方は申請書などを学校へ提出してください。ただし同居の方の所得状況により援助が受けられない場合があります。児童扶養手当を受給している方、障害者あるいは夫婦のいずれかが家父の場合で前年の合計所得金額125万円以下の方、国民年金保険料を減免されている方、前年度以降に生活保護を停止または廃止された方、災害などにより市民税、個人事業税、固定資産税のいずれかを減免された方、岩出市国民健康保険税減免に関する規則により減免された方です。詳しくは各小中学校または市役所電話 62-2141 教育総務課へお尋ねください。
和歌山県議会議員一般選挙の投票日は4月10日 日曜日です。告示日、4月1日金曜日。投票日、4月10日日曜日。投票時間は午前7時から午後8時まで。ただし、第3、境谷、第5、押川投票所は午後7時までです。投票できる方は、満20歳以上で、3ヶ月以上岩出市に住所を有し、岩出市の選挙人名簿に登録されている方です。投票日当日は、送付された入場券を持参し、入場券に記載されている投票所で投票してください。投票できるはずなのに入場券が届かない場合や、紛失した場合などは、市選挙管理委員会までお問い合わせください。仕事や旅行などの理由で、投票日当日に投票所で投票することができない方は、期日前投票ができます。期間は4月2日土曜日から9日土曜日まで。時間は午前8時30分から午後8時まで。場所は岩出市役所1階第1会議室です。入院や他の市町村に滞在されている場合、不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホームなどに入院などをされている方は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。他の市町村に滞在されている方は、滞在先の市町村で不在者投票ができますが、手続きが必要となり、時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。郵便などによる不在者投票、次の1または2に該当する方は、郵便などにより自宅で不在者投票ができます。1、交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が、両下肢、体幹、移動機能の障害にあっては、1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害にあっては、1級または3級、免疫、肝臓の障害にあっては、1級から3級までであるものと記載されている方。2、交付を受けた介護保険の被保険者証に、要介護5であるものと記載されている方。なお、郵便などによる不在者投票をしようとする場合は、事前の登録が必要であり、この手続きに時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。選挙公報は、当日日の2日前までに新聞折り込みで各世帯に配布します。また、各公共施設にも用意します。なお、新聞を購読されていない世帯には、郵送させていただきますので、市選挙管理委員会までご連絡ください。なお、投票所、投票区域など詳しいことは、岩出市役所、電話 62-2141 までどうぞ。県議会議員選挙のお知らせでした。
税務課からのお知らせです。
障害者の皆様へ、平成23年度軽自動車税減免申請は5月2日までです。身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方で、障害の程度が一定の範囲に当てはまる場合は、軽自動車税が減免されます。また、すでに減免を受けている方で、今年度も引き続き減免を受ける場合にも、継続申請の必要があります。申請期間は、4月1日金曜日から5月2日月曜日まで、申請場所は、市役所、税務課、市民税係です。減免の範囲や必要書類、例えば印鑑、身体障害者手帳など、また運転免許証、車検証の写しなどについて、詳しくは税務課、市民税係までお問い合わせください。 納付が遅れると地方税法により延滞金が課せられます。本税を納期限までに納付されない場合は納期限の翌日から延滞金が課せられます。延滞金の計算は原則として納期限の翌日から起算して完納する日までの期間に応じ、その未納の本税額に年率 14.6% の割合を乗じて計算した額となりますので、納期限内の納付をお願いします。詳しい計算方法は、税務課へお尋ねください。税金 Q&A、金融機関などの借金と税金について、質問、自己破産しました。税金は納付しなければならないのですか？回答、金融機関などの借金は自己破産などで整理できる可能性がありますが、税金は整理されることはありません。納付することでしか解決しませんので、納税を後回しにすることのないよう、納期限までに納付してください。納付に困ったときは、早めに納税相談を行ってください。督促手数料や延滞金が発生しないよう納期限を守りましょう。以上についての詳しいことは、市役所電話 62-2141 税務課までお問い合わせください。
保険年金課からのお知らせです。特定健診の案内を対象者に郵送しておりますのでご覧ください。平成23年度の特定健診実施分については、3月末ごろに40歳から74歳までの岩出市国民健康保険加入者全員に受診券を同封してご案内を通知しております。特定健診とは、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目した生活習慣病予防を目的とした検診で、生活習慣病とは、運動不足や食べ過ぎ、喫煙といった生活習慣の積み重ねが引き起こす病気の総称で、糖尿病、高血圧、高尿酸血症、および脂質異常症などが含まれます。集団検診の申し込み締め切り日は、4月20日水曜日で、期限厳守です。受診は総合保健福祉センターで行います。集団検診を希望の方は、同封のはがきで締め切り日までに必ず、和歌山県国民健康保険団体連合会へお申し込みください。受診日時については後日、郵送にてご連絡いたします。集団検診と各種がん検診のセット検診について、各種がん検診を集団検診で申し込まれた方は、特定検診と同じ日に受診していただけるよう調整します。受診日時については、後日郵送にてご連絡いたします。なお、集団検診の申し込み期限を過ぎますと、がん検診と同じ日に受診することはできなくなりますので、ご了承ください。個別検診と各種がん検診のセット検診を希望される方は、受診の際は必ず前もって医療機関と日程の調整をし、ご案内の通知に同封の受診券と国民健康保険証を医療機関に提示して受診してください。受診に関してのご注意。検診は集団か個別のどちらかの受診となります。現在ご加入の医療保険をご確認の上受診してください。お問い合わせは特定健診は市役所電話 62-2141 保険年金課国保係へ、各種がん検診は保険推進課電話 61-2400 へどうぞ。特定健診は年に一度です。皆さんの健康管理にお役立てください。日帰り人間ドック事業の申し込みは6月1日からです。定員は80人、自己負担額は1万円です。対象者は、満30歳以上の岩出市 国民健康保険加入者で国民健康保険税を完納している世帯及び納付制約を交わし履行中の世帯です。40歳以上75歳未満の方は無料の特定健康審査を優先的に受診してください。詳しくは広報岩で6月号に掲載します。納税相談について、病気・災害などの特別な事情により国保税の納税が困難な場合は国保年金係まで納税相談にお越しください。また第2・第4木曜日は午後8時まで納税相談を実施していますので、仕事などの都合上日中に国保税の納付や納税相談が困難な方はぜひご利用ください。ただし祝日は除きます。4月の夜間の納税相談日は14日木曜日と28日木曜日です。
国民年金保険料は毎年改定され、平成23年度の保険料については月額15,020円となっています。毎月の保険料は毎年4月上旬に日本年金機構から送られてくる1年分の納付書により翌月の末日までに納めてください。窓口はゆうちょ銀行を含む金融機関またはコンビニエンスストアとなっています。またほとんどの金融機関で口座振替ができます。さらに国民年金には1年分6ヶ月分など保険料を全納すると割引になる制度があります。なお保険料を納めることが経済的に困難な場合、前年度の所得が基準以下であれば申請して承認を受けると保険料の納付を免除・猶予できる制度があります。詳しくは国保年金係までお問い合わせください。国民年金保険料の学生納付特例制度は毎年度申請が必要です。学生の方も20歳になると国民年金に加入し保険料を納めなければなりません。しかし保険料を納めることが経済的に困難な場合、在学期間中の保険料を猶予できる学生納付特例制度があります。承認期間は申請した年度の4月分から翌年の3月分までです。毎年4月または20歳になった時に申請を行ってください。申請に必要なものは年金手帳、学生証、または在学証明書、写しでも結構です。同居家族が代理申請する場合は印鑑、運転免許証など代理人の本人確認ができるものが必要です。日本年金機構からはがきによる学生納付特例申請書が送付された方は必要事項を記入し返送してください。市役所での申請は必要ありません。この申請をしないで未納のまま放置していると将来の老齢基礎年金が受けられなくなったり、不慮の事故などで障害が残った場合、障害基礎年金が受け取れない場合がありますのでご注意ください。詳しくは市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係までお問い合わせください。平成23年度後期高齢者医療保険料額決定通知書は7月中旬に対象者全員に送付します。窓口納付の普通徴収の方には合わせて納付書を同付し送付します。なお7月以降に75歳になる方には誕生日の翌月に納付書を送付いたします。年齢到達後すぐに年金天引きにはなりませんので、便利な口座振替をおすすめします。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 国民年金課保険医療係です。平成23年度介護保険料仮徴収のお知らせについて、平成23年度介護保険料の仮徴収分は4月、6月、8月の年金から天引きされます。介護保険料は市町村民税の課税状況などによって
その年度に納める金額が決まりますが、市町村民税は6月に決定となるため、介護保険料の年額の確定は6月中旬になります。そのため、4月、6月、8月は確定した保険料での徴収ができませんので、前年度の年額をもとにした仮の保険料での徴収となり、このことを仮徴収と言います。6月に決定した年額から仮徴収額を差し引いた額を10月、12月、2月の3回に分けて特別徴収、年金天引きされます。これが本徴収です。保険料段階が前年度から変わると本徴収で調整されるため、仮徴収と比べ金額が変わる場合があります。昨年度までは仮徴収のお知らせを4月に送付していましたが、今年度より廃止します。今年度より特別徴収、年金天引きが開始される方については、仮徴収のお知らせを発送します。お問い合わせは介護保険係へどうぞ。シニアエクササイズ教室、12期生受講生募集。みんなで楽しく元気に介護予防。岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方を対象に、ステップ台を使った運動や筋力アップを目指す運動教室を開催します。週1回の教室に加え、自宅でトレーニングを行い、3ヶ月間の効果を実感していただきます。今までに参加された方から、膝の痛みが改善された、仲間と一緒に運動ができて嬉しいなどの声も寄せられています。日時は5月12日から7月28日までの毎週木曜日12回、午前10時から正午まで。昼食会を行う場合は午後1時ごろまでです。場所は岩出市総合保健福祉センター2階トレーニングルームです。ステップ運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなどを行います。参加費は無料ですが、昼食をとる場合は別途必要です。定員は20人。応募者多数の場合は先着順になります。受付期間は4月22日金曜日まで。ただし、土曜、日曜、祝日は除きます。運動を伴う教室になりますので、かかりつけの医師にご相談ください。運動をしてはいけない方は、介護予防教室の受講はできません。お申し込み、お問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、保険年金課、介護保険係です。保険年金課からのお知らせでした。
生活環境のページから、地球温暖化対策シリーズ35回目。今月は地球温暖化対策学習会についてです。生活環境課では、地球の温暖化を防止し、省エネを基本としたエコライフを推進するため、自治会や団体の希望に応じて、地球温暖化対策学習会を開催しています。2月20日には、生活環境連絡協議会の方を対象に、学習会を開催し、ビデオ上映や生活環境課職員による講演により、地球温暖化対策に関する理解を深めていただきました。希望がありましたら、自治会の集会や団体の会議の際に、こちらから出向いて学習会を開催させていただきます。詳しくは岩出市役所、電話 62-2141、生活環境課までお問い合わせください。浄化槽設置・整備事業補助金をご利用ください。台所、洗濯、風呂などの生活脱排水による公共用水域の水質・汚濁を防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、生活排水と飼料を合わせて処理する合併処理浄化槽を設置される方に補助金を交付します。応募期間は4月11日月曜日から5月31日火曜日まで。補助金額、5人層が33万2000円、 6人から7人層が41万1000円、8人から50人層が51万9000円です。応募条件は次の通りです。平成23年4月1日から24年3月31日までの間に設置される方、浄化槽を埋設するときは機種及び何人層か確認するため市の立ち会いが必要となります。申請者は岩出市に住民登録をされている方、または浄化槽設置後速やかに住民登録をされる方です。ただし次のいずれかに該当する場合は応募できません。建築基準法第6条第1項に基づく確認、または浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届け出の審査を受けずに浄化槽を設置する方、補助事業の期間内に浄化槽を設置できない方、販売または賃貸の目的で浄化槽付き住宅を建築する方、共同住宅を含みます。住宅を借りている方で賃貸人の承諾が得られない方、店舗付き住宅などについては住宅部分の延べ面積が2分の1未満の場合、市税を滞納している方、公共下水道事業認可区域内に浄化槽を設置する方です。区域の詳細は生活環境課までお問い合わせください。なお応募者多数の時は抽選になる場合があります。浄化槽設置整備事業補助金についてでした。狂犬病予防接種のお知らせです。世界中で発生している狂犬病の国内での発生を防止するため、狂犬病予防接種は毎年1回受けなければなりません。つきましては平成23年度狂犬病の予防接種の定期集合注射を次の通り行います。次の日程で都合の悪い場合、お近くの動物病院でも受けることができます。4月4日月曜日、山崎地区公民館、鴨沼団地集会所、紀仙台地区公民館。4月5日火曜日、根頃地区公民館、西国部の東児童公園、上和田地区公民館。4月6日水曜日、岩出市民総合体育館、船山地区公民館、岩出地区公民館です。それぞれの時間などはお問い合わせください。生後91日以降のすべての犬は必ず畜犬登録が必要です。登録されていない方はこの機会に登録してくださいますよう合わせてお願いします。畜犬登録狂犬病予防接種手数料は次の通りです。狂犬病予防注射手数料2570円、注射済票交付手数料550円、犬の新規登録手数料3000円、合計犬1頭につき6120円です。ただし、狂犬病予防注射のみの場合、3120円です。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、生活環境課までどうぞ。
岩出市の粗大ごみ収集のお知らせです。平成23年度第1回粗大ごみ収集を5月中旬から6月上旬に実施します。希望される方は収集依頼申出書に記入の上、4月15日金曜日までに区自治会など代表者に提出してください。個人宅収集は行いません。後日代表者を通じて収集日のお知らせおよび添付シールを配布いたします。粗大ごみ収集依頼申出書の書き方について、年月日、区自治会名、住所、氏名、捺印、電話番号を記入します。 また収集品目は家電製品、家具類、自転車、布団、カーペット類、その他の品目、それぞれ個数と合計を記入してください。なお、区・自治会などで指定された集積所に集められた粗大ごみを市が収集しますので、次のことに注意して出してください。申し出書は市役所生活環境課にも置いてあります。また市のウェブサイトからもダウンロードできます。ウェブサイトの暮らし手続きをご覧ください。次に注意事項です。1、シールに排出者の氏名を記入し、粗大ごみに必ず添付して出してください。シールの貼ってないものは収集しません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。 2. 集積所付近への駐車や収集の妨げとなるようなものなどは絶対に置かないようにしてください。また歩行者、自動車など交通の妨げやゴミの飛散及び倒壊の危険のないように注意して出してください。 3. 大型ゴミはできるだけ小さくしてください。またカーペット類、布団類などは紐などで束ね、小物類は透明のビニール袋にまとめて出してください。 4. ゴミは収集日当日午前8時までに指定された場所に出してください。 5. 必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けして出してください。 6. 事業系粗大ゴミは収集しません。次に、家庭から出る粗大ごみで収集できない主なものは次の通りです。家電リサイクル法対象品、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機、単車、自動車などの部品、タイヤ、バッテリー、バンパーなど、農機具、農業に使用するもの、アゼシート、ビニールハウスの部材、消毒用機材など、爆発性のあるもの、ガスボンベ、消火器など、引火性、有毒性のあるもの、薬品、灯油、ペンキ、油類など、コンクリート製品類、コンクリート付き物干し台、ブロック、レンガ、瓦、瓦礫など、パソコン、建築廃材などの産業廃棄物、太陽熱温水器、電気温水器、ドラム缶、ピアノ、灰、燃え殻、土砂、剪定などで生じた雑草、雑木類などです。粗大ごみで収集できないものについては次の通りです。年2回、一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として、有料で直接専門業者が回収する機会を設けます。詳しくは広報6月号で回収日時、主な引き取り品目、処理費用などをお知らせします。ただし、家電リサイクル法対象品及び薬品、油類など産業廃棄物については引き取ることができません。問い合わせは岩出市役所電話62-2141生活環境課へどうぞ。以上、粗大ごみ収集についてでした。
保健推進だより、乳幼児予防接種中止期間のお知らせです。岩出市紀の川市内の指定医療機関で受けていただいている予防接種については、薬品管理のため1日金曜日から4日月曜日までの期間が予防接種中止期間となります。この期間は予防接種を受けることができません。5日火曜日からは通常通り予防接種を受けることができます。問い合わせ先は保健推進課です。3月6日日曜日、心のふれあいと健康、みんなで笑顔をテーマに、第14回岩出市民ふれあい祭りと第19回公民館フェアを 総合保健福祉センターにおいて開催いたしました。3450人の親子連れなどでにぎわい、楽しい一日を過ごしました。式典では保健推進功労および社会福祉事業等に寄与貢献されました次の方々が感謝状、表彰状を受けられました。市長感謝、保健予防事業推進功労者として母子保健推進員中野幸子さん、岩田美代子さん、田宮文子さん、食生活改善推進員北出美恵子さん、梶明子さん、福田由里子さん、市社会福祉協議会会長表彰、社会福祉事業奉仕者として民生委員児童委員協議会西川幸三さん、中谷博明さん、岩田博文さん、竹川翔一さん、社会福祉施設団体等従事者として老人クラブ連合会土橋正義さん、遺族連合会豊田孝明さん、身体障害者連盟馬谷博史さん、母子家父福祉連合会西雅子さん、ボランティア連絡協議会清水早苗さん、赤十字奉仕団小田千鶴さん、永年金属功労者として和歌山つくし医療福祉センター野津紀世子さん、以上の方々です。おめでとうございます。4月の保険事業予定のお知らせです。一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児についての相談を総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。日時と場所は次の通りです。9日土曜日ミレニアシティ大桑、午前10時から12時までと午後1時から4時まで。18日月曜日極東火星、午前9時から11時まで。長総合庁舎、午後1時から4時まで。21日木曜日プライスカットと28日木曜日江南はいずれも午前10時から12時までと午後1時から4時までです。一般献血は16歳から69歳まで、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。以上についてのお問い合わせは総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。4月の当番医は次の通りです。3日日曜日北村歯科医院、紀の川市岸川町北、電話 64-2194。 10日日曜日仲前歯科医院、岩出市金池、 63-1771。 17日日曜日中西歯科医院、紀の川市内田、 78-2233。 24日日曜日中島歯科医院、岩出市高塚、 63-1020。 29日金曜日吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原、 64-8111 です。診療時間はいずれも午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。保健推進だよりでした。
暮らしの情報、まずはじめに 岩出市の公共機関の電話番号をお伝えします。岩出市役所及び岩出市教育委員会 62-2141 総合保健福祉センター 61-2400 地域子育て支援センター 62-3362 ファックス兼用です。クリーンセンター 62-0814 市民総合体育館 62-0370民族資料館 63-1499 岩出図書館 62-7222 岩出警察署 63-0110 長消防組合 61-0119 です。保育所に遊びに来ませんか？地域子育て支援センターでは就学前の在宅幼児を対象に各保育所を開放して月1回午前10時から11時30分まで親子の触れ合い遊びなどを実施しています。自由遊び、手遊び、テーマ遊び、そして絵本や紙芝居を見ます。では5月の開放日、保育所名、電話番号の順にお知らせします。10日火曜日、山崎保育所 62-2844 12日木曜日、山崎北保育所 62-0732 17日火曜日、根頃保育所 62-2701 19日木曜日、上岩出保育所 62-2814 24日火曜日、岩出保育所62-2402 です。申し込みは実施日の2週間前から1週間前までの期間とします。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。なお、保育所の行事などで実施できない場合がありますので、詳しくは各保育所にお問い合わせください。ふれあい学級のお知らせです。4月は各学園開校式の後、難病についてのお話です。講師は吉村ゆり子さんです。なお、ふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 障害学習課障害学習推進係までどうぞ。
陸上自衛隊篠田山駐屯地創立54周年記念行事のお知らせです。入場は無料です。日時は4月24日日曜日午前9時から午後3時まで。場所は陸上自衛隊篠田山駐屯地。内容は観閲式、太鼓演奏、装備品展示、体験試乗などです。問い合わせは陸上自衛隊篠田山駐屯地広報室、電話 0725-41-0090 へどうぞ。次の3つの日曜消防講座があります。受講料はいずれも無料です。まず消防車ふれあい講座、日程は4月3日5月1日、6月5日、午前9時30分から11時30分まで。対象者は幼児と保護者です。内容は親子で消防車の乗車体験などをしながら火災予防を学びます。2つ目は普通救命講座です。日程は4月17日、5月15日、6月19日、午前9時から正午まで。対象者は中学生以上です。内容は救命に必要な技術をマスターします。終了証と応急手当グッズを申請します。最後はお好み講座です。日程は毎月第1、第3日曜日の午後から。内容は受講者の要望に応じて各種の防災体験学習を行います。 開催場所、問い合わせ先は長消防本部防災センター、電話 61-7259 です。自衛官等募集説明会のお知らせです。防衛省自衛隊では次の通り、平成23年度一般幹部候補生、一般層候補生の募集説明会を行います。防衛大学校、防衛医科大学校、航空学生、看護学生などにも興味のある方のご参加をお待ちしております。受験資格については、一般幹部候補生は22歳以上26歳未満、大学院卒は28歳未満、一般総候補生は18歳以上27歳未満です。日時は4月17日日曜日午後1時から3時まで。場所は岩出市総合保健福祉センター3階 B 会議室。予約はいりません。随時受付し説明します。お気軽にお越しください。問い合わせ先は自衛隊和歌山地方協力本部、和歌山募集案内所、電話 073-432-4479 です。行政相談のお知らせです。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関が不明でどこで何を相談してよいのかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。予約はいりません。相談は無料、秘密は厳守します。日時は4月20日水曜日午後1時から4時まで。場所は岩出地区公民館です。問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係です。消費生活相談のお知らせです。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。月2回行っています。日時と場所は4月12日火曜日午後1時から4時まで、中央公民館第一会議室。4月26日火曜日午後1時から4時まで、市役所ロビー前会議室です。相談員は NPO 法人消費者サポートネット和歌山の消費生活相談員です。資格のある人が応対します。相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、 市長公室です。
人権相談、一人で悩まず相談してください。人権擁護員はあなたの町の相談相手です。市長が推薦し、法務大臣が委嘱した民間のボランティアです。岩出市内には7人の委員の方がいます。毎日生活をしていく上で、これは人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護員が相談に応じます。日時と場所は4月12日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターです。相談は無料で、秘密は厳守します。お問い合わせ先は岩出市役所、電話 62-2141、 福祉課人権啓発係です。次にお知らせです。地震防災に関する啓発標語を募集します。対象者、中学生以上。応募方法、はがきに標語3点以内を記入し、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を明記してください。宛先は郵便番号 649-6215、岩出市中房154、長消防本部です。締め切り日6月30日必着です。最優秀賞には賞状と副賞2万円を申請、他にも賞があります。 前回の最優秀作品は、防災は地域の共助と自助努力でした。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。4月の行事は3つあります。ワクワク教室、2日または9日、いずれも土曜日、どちらか都合の良い日を選んでください。親子体験、ペットボトルで植物を育てよう。3日日曜日、雨の場合は9日土曜日に延期します。チェーンソーカービングに挑戦。17日と24日の日曜日、どちらも参加できる方。春の原色押し花の作り方教室。24日日曜日、春の観察会、春の見つけ方のいろはです。次に展示会です。2日土曜日、3日日曜日、すみれ展、古典植物展。9日土曜日、10日日曜日、野生蘭展。16日土曜日、17日日曜日、春の洋蘭展。29日金曜日から5月1日日曜日、古典植物展。以上、いずれも即売があります。イベント催し物です。1日金曜日から3日日曜日まで、春の園芸市。3日日曜日、チェーンソーカービングショー。雨の場合、9日土曜日に延期します。9日土曜日、琴の桜コンサート。10日日曜日、岩出第二中学校吹奏楽部春の演奏会。雨の場合、17日に延期します。詳しいことは事務所へお問い合わせください。4月の休園日は、12日、19日、26日、いずれも火曜日です。ただし5日の火曜日は臨時開園します。お問い合わせ先は、和歌山県植物公園緑化センター。電話 62-4029、ファックス 63-2570 です。以上、緑化センターからのお知らせでした。
情報ボックス。公立長病院市民公開講座開催のお知らせです。公立長病院では、皆さんに病院で行っているがん診療について広く関心を持っていただくために、市民公開講座を開催いたします。多くの分野の専門家がそれぞれの視点からがん診療についての各講座を行いますので、皆様お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。参加費は無料です。日時は4月9日土曜日、午後1時30分から4時まで。予約はいりません。場所は紀の川市役所南館5階ホール田園。内容は午後1時35分から、がん診療連携拠点病院の役割、講師、外科副院長森和成さん。午後1時50分から、公立長病院のがん診療、講師乳腺外科課長谷野博和さん。午後2時10分から、抗がん剤治療ってつらいの？副作用とその付き合い方、講師がん化学療法看護認定看護師、市橋恵美子さん。午後2時50分からは、キャンサーボード、がん治療検討会の実演があります。お問い合わせは、公立長病院医事課、電話 77-4600、 2019がん診療連携拠点病院運営事務局までどうぞ。岩出市地域活動連絡協議会父母子ども会の紹介です。現在岩出市地域活動連絡協議会には12の子ども会が加入しております。普段は別々に活動することが多い子ども会同士の連携を取り、ドッジボール大会やキャンプなどの事業を合同で開催しています。去年行われた県ドッジボール大会で岩出市代表で出場した北尾池グリーニーヒル子ども会が優勝し、今年はさらに活気があふれる年になります。地域に子ども会があって加入されていない場合や、子ども会を結成したいという場合は事務局にお問い合わせください。また協議会では子どもたちにイベントやリクレーションゲームでの指導などに活躍してくれるジュニアリーダーを募集しています。岩出市内に在住の中学1年生から高校3年生までの方で興味がある方も事務局にお問い合わせください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 障害学習課内岩出市地域活動連絡協議会事務局までどうぞ。
岩出警察署からのお知らせです。薬物乱用のない社会を。1、薬物を乱用すると、覚醒剤などの薬物は人間の精神や体をボロボロにし、人間が人間として生活を営むことができなくなるだけでなく、死亡することもあります。2、薬物乱用の危険性。薬物の乱用による幻覚、妄想が殺人などの凶悪犯罪や交通事故を引き起こすことがあるなど、本人のみならず周囲の人、さらには社会全体に被害を及ぼしかねないものです。3、薬物に負けないために、一度だけという好奇心や遊びのつもりでも、薬物の依存性と耐性によって乱用する量や回数はどんどん増えていくという悪循環に陥り、自分の意思ではやめることができなくなります。覚醒剤など薬物に負けないために、周囲の人から誘われても勇気を持って断りましょう。ノードラッグス。覚醒剤など薬物に関する専用の相談電話は 073-425-4615 白い子です。なお岩出警察署の電話番号は 63-0110 です。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月は里芋スープグラタン。考案は岩出市生活研究グループ協議会です。材料4人分、里芋 500g、 うちトッピング用 200g、 にんにく1かけ、玉ねぎ2個、しめじ大袋1つ、固形コンソメ2個、水 400ml、 牛乳 400ml、 塩コショウ適量、スライスチーズ、サラダ油。作り方です。油をひいた鍋で玉ねぎがしんなりするまで炒めます。水、にんにく、里芋、コンソメを入れ、柔らかくなるまで煮ます。トッピング用の里芋を取り出し、残りの具はミキサーにかけペースト状にします。ペースト状になったスープに牛乳を入れ、塩コショウで味を整えます。耐熱皿にスープとトッピング用の里芋を入れ、チーズをのせ、オーブン200度で10分焼いて出来上がりです。料理のご紹介でした。
差別をなくす人権作文入選作品のご紹介です。財団法人和歌山県人権啓発センターでは、 平成22年7月1日から9月3日までの間、県内の学校に通う児童生徒を対象に、日常生活の中で様々な人権問題について気づいたことや学んだことをテーマにした作文を募集しました。7192点の応募作品のうち、入選作品が46点ありました。岩出市から4名の方が入選されましたので、4月から4回に分けて紹介していきます。今月は、岩出小学校5年、古谷ありささんの、世界の子供たち。これは優秀作品です。アフリカや中南米などには、戦争や食料の不足、貧しさで困っている子どもたちがたくさんいます。病気や戦争でお父さんやお母さんを亡くした子どももいます。そんな子どもたちに私たちができることは何だろうと考えてみました。日本みたいに当たり前のように学校に行けるのは世界では逆に珍しいということも知りました。学校に行けない子どもたちは小さくても一生懸命働いているということです。一日に3回遠い井戸まで水を汲みに行く子どももいます。学校に行けないと文字を読むことも書くこともできません。そのまま大人になっても仕事に就くのが難しいと思いました。日本に住む私たちは毎日学校に行けるし、勉強も遊ぶことも思いっきりできます。将来やりたいことや夢もたくさん持つことができます。普段は考えないけど、それはとても恵まれたことだと思います。この前にテレビで見たけど、チョコレートの原料カカオの農園では、小さい子供がたくさん働いていました。その子供たちは、チョコレートを食べたことがないということです。日本などの国では簡単にチョコレートなどが手に入ります。だからすごくびっくりしました。でもテレビで見たとき、その子供たちはいつも笑顔でした。そのことにもびっくりしました。もし自分が学校に行けなくて一日中働かなくてはならないとしたら、どんなに苦しいだろうと思いました。そんな子供たちを助けようと思ったら、どうすればよいのでしょうか。学校などでは募金活動が行われている時があります。その募金で病気を防ぐワクチンも買えるし、勉強するための鉛筆やノートを買うこともできます。例えばカンボジアでは、1500円で子供3人が1ヶ月学校に通うことができます。そして2200円で50人分のノートと鉛筆を買うことができます。また5000円あれば200人の子供たちが給食を食べることができます。このことを聞いたとき、私たちは普段からもっと物を大事にしないとダメだと思いました。いくら募金をしても、それだけではダメだと思います。世界で起きていることをきちんと知ろうとすることが大切だと思いました。少しのことでも、たくさんの人が自分にできることをするのがいいと思います。そうすると、世界でも学校に行けない子どもたちや、働かなくてはならない子どもたちが減ると思います。そのことにたくさんの人が気づいてほしいと思います。人権作文でした。3月13日日曜日、歓迎岩出市誕生5周年第5回岩出マラソン大会を開催しました。2709人のエントリーがあり、当日は2420人のランナーが早春の根室寺を改装しました。 見客を競い合う各種目での熱い戦いが演じられる一方、マイペースでマラソンを楽しむ方や家族でマラソンを楽しむ方々の姿も今大会を一層盛り上げました。
図書館へ行こう。2011年第53回子どもの読書週間の標語が友達100冊作るんだに決まりました。昭和34年に始まった子どもの読書週間、もともとは5月1日から14日子どもの日を含む2週間でしたが、2000年の子ども読書年を機に現在の4月23日から5月12日のおよそ3週間に期間を延長しました。4月から5月にかけては国際子どもの本の日、サンジョルディの日などの記念日、関連イベントも多く、また2001年12月に交付施行の子ども読書活動推進法により4月23日が子ども読書の日となった影響もあって、子どもの読書週間は年々大きな盛り上がりを見せています。子どもの読書週間のイベントをお知らせします。4月30日土曜日、図書館 DVD 上映会を行います。午前10時30分からはアニメ「クジラグモ」11分と「子猫のピッチ」31分の2本上映します。午後1時30分からは「ダ・ヴィンチ・コード」2時間29分の上映です。長時間の上映になりますので座布団などをご持参ください。場所は岩手図書館大会議室です。入場は無料、午前・午後の部それぞれ先着100人です。紙芝居実演コーナーがあります。4月30日土曜日午前10時から午後3時まで、場所は岩手図書館小会議室です。展示している紙芝居の中からご要望に応じいつでも実演します。あなたはどんな紙芝居と出会えるかな。協力は和歌山紙芝居研究会の皆さんです。入場は無料です。日本絵本賞受賞作品展のお知らせです。毎年日本で発行される新作絵本は実に1000作にも上ります。これらの絵本の中から特に優れた絵本に贈られるのが日本絵本賞です。社団法人全国学校図書館協議会と毎日新聞社の主催によって、絵本芸術の普及、絵本読書の振興、絵本出版の発展に寄与することを目的に平成7年に創設されました。日本絵本賞大賞、日本絵本賞、日本絵本賞翻訳絵本賞のほか、読者の投票による日本絵本賞読者賞も設けた特色のある賞です。岩手図書館では所蔵する受賞作品を4月23日土曜日から5月8日日曜日まで児童展示コーナーに展示します。4月の日曜お話し会は3日10日がお話ドロップス、17日24日がお話の扉です。岩手図書館お話室で午後1時30分から開催します。4月の休館日は次の通りです。岩手図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は1日金曜日と毎週木曜日です。中央公民館図書室上岩手地区公民館図書室は1日金曜日と毎週木曜日と29日金曜日です。開館時間、岩手図書館は午前10時から午後7時まで、それ以外の分館分室は午前10時から午後6時30分までです。本や行事についてのお問い合わせは岩手図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。 ダ・フェスタ・プリマヴェラ2011春のネゴロジをクラシックスポーツカーが駆け抜ける。ダ・フェスタ・プリマヴェラは近畿地方に点在する名所旧跡をクラシックスポーツカーに乗って巡るスタンプラリーです。4月16日土曜日正午に大阪梅田スカイビルをスタートして4日間かけて和歌山、三重、滋賀、京都、奈良の27カ所のスタンプポイントを通過し大阪城でゴールを迎えます。今年の大会ではスタンプポイントの1番目がネゴロジ大門前になります。4月16日土曜日の午後1時30分から2時30分ごろにクラシックスポーツカーの一団およそ60台が通過します。皆さんの熱い声援をお願いします。酒井正明さん、鈴木あぐりさんが参加予定です。ダ・フェスタ・プリマヴェラ組織委員会のホームページアドレスは http://www.lafesta-primavera.com です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。最後に平成23年2月末日現在の市の人口と世帯数をお知らせします。総人口5万3026人、そのうち男性は2万5636人、女性は2万7390人です。世帯数は2万665世帯です。以上、声の広報岩出平成23年4月第61号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209岩出市役所市長公室、電話 0736-62-2141 です。ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/です。